テモテ第2、3の14から17。けれども、あなたは学んで確信したところにとどまっていなさい。あなたは自分がどの人たちからそれを学んだかを知っており、また幼い頃から聖書に親しんできたことを知っているからです。聖書はあなたに知恵を与えて、キリストイエスに対する信仰による救いを受けさせることができるのです。聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと強制と義の訓練とのために有益です。それは神の人がすべての良い働きのためにふさわしい、十分に整えられたものとなるためです。私たちは昨年12月から今年の7月までですが、およそ8ヶ月の間、ルカが書きました使徒の働きですとか、使徒たちが書きました手紙から、使徒たちがどのようにイエス様を伝えたか、福音を伝えたかということを学んできたのです。で、そこからわかることは、使徒たちが聖書に基づいてイエス・キリストを伝えた。ということです。で、ペテロはペンテコステの説教でヨエル書や詩編を引用してペンテコステの出来事とイエス様の復活とを語っています。またピリポはイザヤ書からイエス様のことを述べ伝えました。で、パウロは安息日にはユダヤの街道に行きまして、そこで朗読される律法、預言、それに基づいてイエス様がキリストであるということを語っています。使徒17の2を見ますと、パウロはいつもしているように街道に入っていって、3つの安息日にわたり、聖書に基づいて彼らと論じたと書かれています。同じ17の11を見ると、果たしてその通りかどうかと毎日聖書を調べたとあります。聖書に基づいて福音が語られ、聞いた人もまた聖書を開いて聖書に基づいてそれを確認して信じた。聖書に基づいて福音が語られ、聖書に基づいて信仰が築き上げられていった。それが人たちの宣教伝道でした。ローマ人への手紙は、パウロがイエス・キリストを信じる信仰について系統的に書いたものです。パウロはそこで福音についてこう言っています。ローマの 1-2、 福音は聖書において前から約束されたもの。つまり旧約にちゃんと予言されていたということを言っているわけです。ローマ人の手紙の中には、聖書は何と言っていますかとか、聖書はこう言っています。あるいは、聖書がエリアに関する箇所で言っていることを知らないのですかというふうに、パウロは聖書に訴えて信仰の真理を順々に説明しているのです。コリント第一の15-3-5はとても大事な箇所ですね。パウロはそこにこう書いています。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって、次のことです。キリストは聖書の示す通りに私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書に従って、3日目によみがえられたこと、またケパに現れ、それから12弟子に現れたことです。福音で最も大切なことは何か。それはイエス・キリストが死なれたこと、葬られたこと、よみがえられたことだ、そう言っているわけです。そしてこの箇所でキリストの死もまた復活も聖書に従って起きたことであると書かれています。キリストは聖書の示す通りに私たちの罪のために死なれた。聖書に従って3 神によみがえられたとありますね。聖書の示す通りに聖書に従ってと、これは訳し分けられているだけで、言語は両方とも同じです。イエス様が私たちの罪のために死んでくださったことも、イエス様が私たちの救いのために復活されたことも、聖書に従ってなんだっていうわけです。聖書に従ってということはどういうことかというと、聖書があらかじめ予言し定めていた、その通りにイエス様はそれを成就なさった。そしてイエス様の十字架復活の意味は聖書が解き明かしている。私たちはそれを聖書の言葉によって聞いて信じて、そして救われる。イエス・キリストの十字架と復活によって成し遂げられた救いは、聖書が生み出し、聖書に従って成し遂げられ、聖書が私たちに伝えてくれるものなんです。ですから、聖書から離れて私たちに救いはありません。テモテ第2、3の15。聖書はあなたに知恵を与えて、キリストイエスに対する信仰による救いを受けさせることができる。これは、聖書から離れて私たちに救いはないという真理を明らかに述べている箇所です。聖書は真実な神の言葉。これは19世紀になるまで誰も否定しなかった真理の大前提でした。ところが、進化論的な思想が起こって、それが神学の分野にまで入ってくるようになりました。聖書そのもの、あるいは聖書に基づく信仰、それは人類の進化によって生み出されたって、そういうふうに言い出したわけですね。シュライヤ・マッハとか、リッチャルとか、ハルナックとか、学者たちがそういうことを言い出しまして、これは一般に自由主義神学と呼ばれます。何が自由かというと、教会の権威とか、ずっと歴史を通して伝えられてきた伝統とか、そういうものから自由になって、人間の理性だけで聖書を理解すべきであると。そう主張したので、自由主義神学と呼ばれるようになりました。理性だけで聖書は理解できませんよね。ですから、理性でわからないところは聖書から削り落としていくって、そういうことをしたわけです。例えば、創世記の天地創造からノアの洪水に至る部分、これは全歴史的部分と言われていますけれども、こういう出来事は実際に起こったんじゃないんだ。それは古代の創造神話とか、洪水神話とか、そういうものがユダヤ人の手によって書き換えられて聖書の中に入ったんだというわけですね。ですから、聖書を読むときには、神話的な部分を削り取らなければいけない。といっても、全く削り取るのは惜しいから、神話の形をとって語られている物語の中から、道徳的なメッセージを抜き出して、それを現代に当てはめるのがいいでしょう。そういう考え方をするわけです。これを非神話化というふうな言葉で表現いたします。結局聖書としてあるがままで受け入れないわけですね。しかもその自由主義神学の前提は進化論ですから、人間は善良なものである。そしてこの世界を限りなく良くしていく力を持っているんだ。聖書は私たちを罪から救う書物ではなくて、人間の善良さを励ます書物である。だから道徳の教科書としてしか聖書を読まなくなってしまうわけです。また自由主義神学では、今までモーセや預言者たちによって記されたとされてきました旧約の大部分がユダヤの人々がバビロンから帰ってきてから書かれたものである。だから、せいぜい紀元 前の500年頃に書かれたんだろうと、そういうことを言うわけです。なぜかといえば、聖書には至るところに捕囚から神の民が捕らえられても、そこからまた約束の地に引き戻されるということが予言されているからだ。予言はないという前提を持つわけです。予言がなければ、聖書にある予言というのは皆その事件が起こってから後で書かれたということになります。その後で実はこんな風に予言されていたんですよみたいなことを書いたということになるわけですね。実際の歴史の事実を予言の形で書いた。すると、マタイ、マルコ、ルカの福音書にはエルサレムが滅びるという予言がありますよね。で、そういう予言があるから、マタイ、マルコ、ルカの福音書はエルサレムが紀元70年に滅びた後で書かれた、ずっと後代に書かれたものだというわけです。しかし聖書学の研究によれば、マタイ、マルコ、ルカの福音書は以前に書かれています。ですから私たちはこの自由主義神学というものを取りません。でもだからといって理性を否定するわけではありません。盲目的に聖書を信じ込むというわけでもありません。使徒の後継者たちが書き残した歴史的資料があります。考古学、聖書学、言語学などの様々な学問的な証拠があります。それに基づいて聖書は真実な神の言葉だ。私たちはそう信じるのです。19世紀は自由主義神学の盛んな時代でしたけれども、同時に考古学の発見が相次いだ時代です。しかも聖書に関連するものがたくさん発見されました。1884年ですが、4世紀の頃のものとされていますシナイ写本というものが発見されていますね。これは聖書のほとんどが今私たちが持っているのと同じ形で残されているギリシャ語の写本です。で、1947年ですが、司会写本が発見されました。司会写本はイエス様の時代、イエス様がガリラヤで説教し、また弟子たちがイエス様の福音を伝えていた、その同じ時代に書き写された、これはヘブライ語の旧約のものです。私たちが持っている旧約聖書、そっくりそのままのものがそこにあった。ですから、現代私たちが持っている聖書がどんなに正確に伝えられてきたかということを証明するものになりました。自由主義神学の立場に立つ人は、こういう聖書の学問的、客観的な証拠ではなくって、すべては合理的に説明されなければならないという自分たちの立てた前提、これは主観的な前提、それによって聖書を解釈するわけです。でもその前提そのものが間違っています。聖書に限りません。どんな学問においても人間の側で何かの先入観を持って対象を見ると間違えてしまいます。学問は客観的な証拠によって組み立てられていかなければならない。そしてそのような研究から導かれたものが、聖書は真実な神の言葉という結論なのです。聖書は神の言葉と言いましても、それは十戒の二枚の石の板のように神様がその指で直接書かれたというものではありません。預言者たちは、主はこう言われると言って神様の言葉をそのまま口伝えに伝えましたけれども、そのような箇所も聖書の中にたくさんありますが、全部がそうではありませんよね。多くの部分は長い年月の間に様々な人々によって書かれてきたもの。しかし人間が書く以上、何かそこに誤りが入り込む、その可能性は大いにあります。 人間の限界、弱さをよくご存知の神様は、聖書を書いた人たちが誤りなくそれを神の言葉として残すことができるように特別な働きをなさいました。それがテモテ第2、3の16に書かれています。聖書はすべて神の霊感による。神の霊感による。普通私たちは霊感、インスピレーションと言いますと、人間のこのひらめきですね。あ、そうだって突然気づくとかですね。そういうことがありますよね。いろいろ長いこと考えて考えた後で、あ、こうやればいいんだって気がつくことがあります。そういうひらめき、インスピレーションという意味ではありません。聖書が霊感によって書かれたっていうと、人間がいろいろ考えて、なんか神様から刺激を受けてですね、あ、ひらめいた、ひらめいた、忘れないうちに書いておこうって書き残した。そういうものが聖書になったっていうのではないのです。聖書が言う霊感は、人間の側のひらめきではありません。神の言葉が文字となって残るときに、それが正しく残されるように、働かれた聖霊の特別な働きです。で、この霊感は、聖書を書いている人が書いているときに、あ、私は霊感によってこれ書いているんだというふうに感じた場合もあるでしょう。例えば、主はこう言われるっていう場合がそうでしょうね。でも、意識しなかった場合もあると思うのです。例えば、サムエル記、列王記、歴代史。これは、旧約の王国史というふうに呼ばれています。これらはですね、おそらくは何人もの人たちが王国史編纂委員会みたいな、現代で言えばですよね、そういうものを作っていろいろな資料を寄せ集めて、これを載せようか載せまいか、いろいろ議論しながら、この文章でいいかどうか、ある人が書いたものを別の人が編集していくということ、いろんな作業があった。今日私たちが普通にものを書くときの編集のそういう作業があって書かれたと思われます。ルカの福音書も、でも彼はすべてのことを初めから綿密に調べ、順序を立てて書いたと、そう言っています。パウロがコリント人への第一の手紙を書きましたのもそうです。コリント教会からいくつかの項目がある質問状がやってきました。で、彼はその質問状を読んでコリントの教会で起こっている様々な問題のことを聞きました。心を痛みました。もちろん祈りました。神様、これからその返事を書きます。導いてください。祈り深くそれを書いていったんだろうと思います。パウロはその返事を書くのに、あるところではですね、命じるのは私ではなく主です、とそう言っています。で、別の部分では、これを言うのは主ではなく私です。こんなふうに言ってるんですよね。また、私の意見では、というふうな言い方もしています。パウロは、イエス様がはっきりと語られたこと、つまり、譲れないものと許容できること、あるいは推奨できること、そういうものと分けて書いています。つまり、パウロの中に人間の理性が働いています。また、そのパウロが人々の問題に心を痛めているその感情も強く働いています。けれども、パウロは同じコリントの第一の手紙の7の40なんですが、質問に答えた後で、私も神の御霊をいただいていると思いますと書いています。パウロが霊感、神様の霊感というものを感じていた。聖霊が私を導いてくださったということを感じ取っていたんだろうと思います。霊感についてはパウロだけではありません。ペテロもはっきりと語っています。彼らは自分たちのうちにおられるキリストの御霊がキリストの苦難とそれに続く栄光を前もって明かしされたとき、誰をまたどのようなときを指して言われたのかを調べたのです。彼らはそれらのことが自分たちのためではなく、 あなた方のための奉仕であるとの啓示を受けました。そして今やそれらのことは天から送られた聖霊によってあなた方に福音を語った人々を通してあなた方に告げ知らされたのです。それは御使いたちもはっきり見たいと願っていることなのです。旧約の預言者たちは聖霊によって預言をした。新約の福音を語った人々もまた聖霊によって語ったということが書かれていますね。今読みましたところはペテロ第1の1の11から12ですが、ペテロ第2の1の21には、なぜなら預言は決して人間の意思によってもたらされたのではなく、聖霊に動かされた人たちが神からの言葉を語ったのだからです。はっきりと霊感のことが書かれています。聖書は霊感によって私たちに与えられました。ですから聖書は確かな神の言葉。現代はかつての時代よりも情報が簡単に手に入るようになりました。でもそれだけに何が正しい情報なのか、何が真実なものなのか、それを見極めることが大切になってきましたね。以前は新聞、ラジオ、テレビのニュースを聞いて、まあそれをそうなんだと信頼していればよかったんです。でも今そう言えなくなってしまいましたね。フェイクニュースっていうのがあるんですが、そのフェイクニュースを正すためにファクトチェックをしました。ところがそのファクトチェックそのものがフェイクであったりする。まあ本当にわけのわからない時代になってきました。で、私たちの人生、この社会、そして世界の将来、教える確かな言葉、聖書、これが今最も必要な時なのです。テモテへの第二の手紙は、パウロが殉教前に書いた最後の手紙です。パウロはこの後教会が迫害に見舞われる、それと同時に教会内からも間違ったことを教える人々が起こる、そのことを見抜いていました。だからこそパウロは後継者テモテにいつの時代にも変わらない確かな神の言葉に立ちなさいとそう教えたのです。聖書は神の言葉、これは私たちの信仰の基礎です。当たり前といえば当たり前ですが、同時にこのことは最も攻撃を受けやすい部分でもあるわけです。神様に敵対する人たちは私たちの聖書に対する信頼を崩そうとします。聖書は人間の言葉に過ぎないんだよと、そういうわけです。もしそうであったら聖書に書かれているどんな約束もこれは神様の約束でなくって、私たち人間がこうだったらいいなという願望を神の言葉だと言い換えて書いたにすぎません。聖書のどの約束に信頼しても意味のないことになります。けれどもテモテは聖書が霊感によって与えられた神の言葉、ここにある約束のすべては私たちが信頼して信じて、そして必ずその通りになるということを指示、確信していました。パウロは言いました。けれどもあなたは学んで確信したところにとどまっていなさい。あなたは自分がどの人たちからそれを学んだかを知っており、また幼い頃から聖書に親しんできたことを知っているからです。テモテは祖母ロイス、母ユニケから聖書を学びました。聖書に親しんできました。パウロに出会いました。聖書が示す福音を聞き、信じ、救われ、そしてそれを述べ伝えるものになりました。私たちもこうして聖書を神の言葉と信じる教会で正しく聖書を学んでいます。本当にこの幸いは感謝しなければいけないと思います。そして私たちが学んで確信したところにとどまっていきたい。この確かな神の言葉に導かれて歩んでいきたい。そう決心をするのです。 お祈りを捧げましょう。父なる神様、あなたはあなたのお言葉を聖霊によって間違いのない書物とし、救いに導く確かなものとして私たちに与えてくださいました。聖書の約束は私たちが信じて決して裏切られることのないものです。どうぞ私たちをさらに聖書に親しみ、あなたの言葉に信頼し、それによって導かれるものとしてください。主イエスのお名前で祈ります。アーメン。